761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、素敵なゲストさん、お招きしました。まず自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
チョムリャプソー、国持ちもほ山本勝則。皆さんこんばんは、山本勝則と申します。
どちらの言葉の何なんですか、何者ですか。
これはカンボジア語でございましてですね、一般的にはクメール語という、それの挨拶ですね。
カンボジアで山本さんはサーキットやっておられる。
ちょっと縁がございましてね、カンボジア初のサーキットを作りまして、今、オートバイや四輪や、いろんな人たちに楽しんでいただいております。
はい、今日のゲストさん、山本勝則さんは山本サーキットカンボジアの副社長さんをしていらっしゃいます。で、ね、日本で初めて日本人がカンボジアのサーキット、カンボジア初のサーキット場に手掛ける、それを手掛けるっていうことがどんなプロセスがあったのかということをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、ですね、うちはもともと石屋で、私で3代目になるんですが。
お、石屋さん、
はい、亡くなりました父が1991年から、カンボジアのですね、アンコールワット遺跡の修復に、当時上智大学の修復チームだったんですけども、そこから、お招きを受けて、でアンコールワット遺跡群といいますけれども、それの修復に携わっていたという、まあそれが始まりですね、カンボジアとのご縁の。
なるほどなるほど。でアンコールワットの修復チームがなんで最終的に
いや、はい、それで、最初の頃は私の父のやってるその修復の後方支援といいますか、そういったものをやっておりまして、で1999年から、私も現地に行くようになりまして、で、いろんな人と知り合っていろんな人脈ができて、そこからたどり着いたというのがサーキットということになります。
ありがとうございます。分かったような分からないような話ですが、
もとも2003年に、はい、愛知県の額田郡幸田町で幸田サーキットというのをオープンいたしまして、石を取り尽くした後、跡地をですねサーキットにしたという、そういう実績があってのことですけども。
そうなんですよね、はい、山本さんは幸田サーキットの代表取締役専務、
はい、そうです
も、兼ねておられて、でも今はほぼほぼカンボジアで、
ほぼほぼカンボジアです ね
過ごされてってことですね。で
今は訪日をしておるという状態
です、ね、そうなんですよねだからその訪日中のほんのわずかな隙間を狙ってですね、今日お越しいただきました。ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
アンコールワットからですね、そのサーキットに至るまでのそのプロセスをですね、
はい、
いろんなことがあって、はい、今があると思うんですけど、そこの部分を、はい、お願いしていいですか。
父がアンコールワットの遺跡を修復するにあたって、石材工学の、責任者で行ってたわけなんですけれども、育てた職人が150名。
お
でそれが1994年の日本国政府のアンコール遺跡群修復チームから始まったわけなんですが、で2005年までに150名の職人を育てました。
向こうの職人さんですか。
そうです、カンボジア人の職人さんです。で、その職人さんたちは若い方 がほとんどだったんで、大人になり、結婚をして子供ができて、その子供が育って、いざ小学校を卒業するという年代になったら、アンコール遺跡群の村の子供たちなんで、町場の中学校まで13キロ離れてたんです。でこれはとても通える距離ではないので、小学校から中学校に上がっていく、その進学率っていうのが まあ、10% 台だったんですね。
そんなもんだったんですね。
で、なんとか中学校を作ってくれないかというのが職人さんたちからまた村の衆から上がりまして、うん、で当時その遺跡修復チームの通訳兼交渉係をやっておりました、日本の中央大学を出ております千谷ノという方、うん、それから奥様の小出陽子さん、うん、この二方が中心となりまして JST というローカル NGO を作りまして、でなんとか中学校を作ろうじゃないかということで、数多くの日本人の方から援助をいただきまして、今から10年前に、中学校を、ね、設立したんですよ。
それがあのバイオン中学。
そうなんです、バイオン中学校。
あ、私も行かせていただいたですね、うん、いいとこですね、
うん、ちょうどそこのアンコールクラウ村っていうんですけれども、そのアンコールクラウ村はアンコール遺跡群の中のアンコールトムの中のバイオン寺院のですね、うん、その周辺の果物を取ってもいいという権利を持ったいわゆる村人でありまして、なんていうんですかね、まあ、その遺跡を守るための村と言ってもいいのかな。だから そういうちょっと由緒がございます。
なるほどなるほど。でそこから今そのまだサーキットまで行き着いてないんですが、まだまだね、
しばらくだ、やっぱりそれで中学校最初作りました、でいろんな人から援助をいただきます。日本人からもカンボジア人からも、あとハワイのロータリークラブであるとかですね、
いろんな人が尽力されたんですね。
でその中でカンボジアの政府の人たちも、これは非常にいい例だと、上物をいわゆる校舎を作ってくれる人はたくさんいるけれども、そこに、教えてくれる先生を持続的に、先生が居つくようにする、また、日本の教育界の OB の方々が、教えに来られて、日本型の運動会をやれるまでになったとかね。毎朝朝礼が終わるとラジオ体操から始まるんですよ。
ラジオ体操って日本のラジオ、
そうです、ラジオ体操第一をやるんです。
日本のラジオ体操カンボジアで流れてるんですね。
そうですよ、
すごいすごい、
ですから、で運動会もカンボジアにはない文化だったですね。だけど愛知県の教員の OB の方たちの NPO が道具持参で運動会の道具、綱引きの大縄とか、あと縄跳びだとか、いろんな道具をちょうど愛知県の、農村部の学校が廃校になって、まるまる道具が余るわけですよ。
なるほど。
それを、愛知県の教育委員会の方にお話をしてもらってくれて、それをカンボジアに送って、でそれで運動会のいろいろなありますでしょ、ムカデ競争だとか、
あるあるある、
そういったものを教えて運動会ができるようになったっていうね。ラジオ体操と運動会、
新しい文化が
そうそう
カンボジアにマヨン中学
校根付いたんですよ、
すごいですね、はい、その中学の先生たちをこうずっと雇用することのこう大事なんていうの、大変さみたいなのはあったんですか。
ね、結局、シエムリアップという遺跡の町ですね、そのシエムリアップから、学校までが片道20キロぐらいかかる、往復で40キロです、で先生たちが乗っているオートバイの、1リッターで60キロぐらい走るから、まあ、0.75 リットルぐらい毎日かかる、そうするとガソリンの値段がだいたい、US ドル換算で 0.75 セント、ですね。で、25日学校に通うと20ドル以上かかるわけですよ。
かかりますね。
そうするとその時のその当時先生の給料が月に35ドルだったんです。
じゃあ残り15ドルしか残らない。
いやだから誰も来ないですよ。
来ない、そうですよね、
だからただ単に中学校を作っただけではなくて、学校の先生がそこでずっと教えていただける環境を作るために、そのガソリン代を補助するための援助もいろんな人から出してもらわなきゃいけなかったということなんですよ。
なるほど、なるほど、そっか。そういうふうにこう建物だけ作るんじゃなくて、そこの仕組みも尽力されてきたってこと
ね、
うん、
そうそう、だってあれですよ、教科書だって買えないわけですよ、みんな田舎の人たちは。だからそれを援助で いろいろな方の援助で、教科書を揃えて、というようなこともやってきたですね。
これかれこれ何年間の何年活動してらっしゃる
の？ちょうど、中学校は開校して、開校したのが2013年の10月ですから、ちょうど10年ということになりますかね。
10年記念ですね。
あれなんですよ、カンボジアは卒業シーズンが10月11月なんです。
じゃあ来年が丸10年、
になりますかね。
来年というか今年ですね、はい、2013年、はい、そうですね、すごいですね、おめでとうございますですね。はい、で中学建てました。その後はどんな感じ？
建てたはいいけども、小学校卒業生の半分ぐらいは中学校に行くという意欲はあるわけですよ、だからせっかく作った中学校だから進学をさせてくれと、今からは教育が大事だと、で、NGO の代表のご夫妻、そして赴任した校長先生、そういった方たちが村々を回って進学させるのを渋る親。
なんで渋るんですか？
まずね、遺跡の村だから、遺跡で物売りした方が見入りがいいわけですよ。で子供の方が売れるんです。
いますね、遺跡行くとね、
は
い、
だけどそれは一時のことだから、だから今からは教育が大事だから中学校に行かせてくれと、個別に回って口説いたわけですよ、ところがですね、皆さんもご存知の方多いかと思いますけども、ポルポトの時代というのがございまして、である家のお母さんが、お前たちは教育教育って言うけども、あのポルポト時代を思い出してみろ、教育のあった人間からひどいことになったじゃないかと言われちゃった。これは日本人にはなかなか理解できないところですけれども、そういうご苦労もされながら、80% 以上の小学校卒業生が、バイオン中学に入学したという実績が初年度からありました。
なるほどなるほど、そうかそうかそうか、お母さんたちの心配も分かりますよね、そういう歴史があったわけだから、そうです、そういうふうな心配になる気持ちもよく分かります。はい、それで、中学ができまして軌道に乗りました。なんか高校がどうのこうのって話も聞きました、
やっぱり中学校ができて卒業生が増えるに従いまして、今度はやっぱり高校も作ってくれと、僕たちの中学校は非常に良かったと、でただそこから高校、町場の高校に行った子はやっぱり物足りないんですよ。でどうしてもバイオンの、そういうバイオン中学校の、精神っていうんですかね、教育精神っていうんだか、それがどうしても他のところではちょっと馴染めないから、高校もどうしても作ってほしいということで、高校も2019年の11月にオープンして、で今回初めて卒業生が出ると。
おめでとうございます、すごいですね。
70人の卒業生が第一期生として、
すごい、
今からまた社会に出てくるわけですね。
じゃあ10年でバイオ中学が 10周年になったけど、高校ももう卒業生を今回、
そうです、
すごい進歩です、ありがとうございます。ちょっと番組の途中なんですけど、ここで番組のテーマソングをおかけしてもよろしいでしょうか？
はい、どうぞ。
はい、後半はですね、サーキットに結びついて、サーキットの運営についてお話聞きたいと思いますが、この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きください。生きては行けない。 藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。さて、ね、高校まで作られてずっとご活躍をされてきたわけなんですけども、あのサーキット場を作られるまでに至ることの話を、
ね、そうですよね、まあはい、NGO 活動をお手伝いする中で中学校、高校と作ったわけなんですけども、なんでそこからサーキットっていう話になるわけです、
うん、そうなんですよね。
ただ、うん、その NGO 活動に参加することでもう政府の人であるとかいろいろな分野のカンボジアの方と知り合って、うん、その中の一人の方が大規模に農園をやられていたけども、うんうん、どうしてもマンゴーが生育しない原野があると、それをなんとか活用して、カンボジアの人が楽しめる場所にしてくれないかというオファーがありまして、うん、350キロ離れたコンポンスプー州というところにあるんですが、うん、そこを見ました、で本当に、表土作土が少なくて、うん、すぐに岩盤が出てきてしまうというところで、まあ、作物の生育には適さないと、うん、だけどサーキットだったらバッチリだよなっていうとこだったんですよ。
それ見てすぐ分かる、
分かります。やっぱり土木の仕事長くやってましたから、分かりました。それとその農園の方が農業土木もやっておられて、いわゆるバックホーであるとか、ダンプカー、ブルトーザー、道具が一式あったんですよ。ということは簡単にできてしまうなということで、うん、でまあ、自分も、まあ、愛知県の幸田町でサーキットをやっておりますので、うんうんうん、サーキットを作るというノウハウもあるということ、うんうん、まあ、そんなことからじゃあサーキットやってみますかと、ただもうぜひやってくれということになりまして、今から4年前にサーキットを作るということで着工して、それで今オープンして2年半になりますね。
すごいですね、カンボジア初のサーキット場に携わったというか、はい、もうね、副社長として、
いや手探りも手探りで、ね、とにかくモータースポーツというものが文化としてありませんから、うんうん、だからマーケットのないところにマーケットを作らなきゃいけないわけですから、うんうんうんうん、いや面白いことになりましたね。
でそのまあ、完成に至るまでのご苦労は終わりだったと思うんですけども、はい、まあ、その完成してこう営業を開始された時のカンボジアの人の反応はどんな風なんですか？
いや、サーキットは分からないけど、何しろサーキットができたゲナみたいな感じで
なんかよく分からんけどできたゲナ、
できたゲナみたいな感じで、あの近隣の人が毎日やってくるわけですよ。
何やって感じ、
なんだか分からないけど来てみたみたいな感じで、どうでしょう、ね、日曜日なんかは、うん、延べて3000人以上の人が、最初の3ヶ月は、毎日曜日来たですね、うん、
見に来た
、うん、もう当時コロナあの全盛の時だったけど、
そう
3000人ぐらい来た。
あ、でそうなん、
オープンしてすぐに口コミで広がって、うん、まあ、当時ゴーカートしか営業しなかったできなかったんですけど、うんうんうんうん、とにかく土曜日日曜日はもうこれ以上お客さんが来なくていいっていうぐらいお客さん来ましたね。
でゴーカートに乗られる、
そうです。
乗った時の感想は
なんだかわからないけど、みんなシャメしたり走ってる途中でゴーカート止めてサーキットに降り立ってシャメしたり、
あ
で仲間取ったり、
あ
大変ですわ
あ、でもそうやって SNS でも拡散していくんですね。
そう、
う
ん、日本のサーキットの基準でいくと、うん、まあ、一切マカにならるという状況なんですけど、うんうん、もうそれ許したですね。
あ、
もうみんなそんなことあの杓子定規なこと言ったって、うん、それよりも楽しんでくれればいいからということで、いやだからまあ皆さんね、もうあのよくあるのが走行中に携帯を落としたっていうのは、それがよくありますね。
あ
と携帯探しに行くんですよ、みんなでスタッフが。
ああ、危な
一周1500メートルありますから結構大変なんですよ。あ、
そうなんですね、大きな大会とかもされたんですか？
ようやくその地域、いわゆるカンボジアの国内にやった、うん、モータースポーツを愛する人たちのやっぱりクラブがあるわけです、
うんうんうん、
でそういう人たちの知恵を借りて、うん、それから経験を借りて、うん、で先々週、うん、本格的な 2day イベントで、うん、5種類のカテゴリーのバイクのレースをやりました。
おー、どうだったんですか？
いやー、たくさんの方見学に来てくれて、定員350名のスタンドに500名は入っちゃったし、
そんなに入るだけのスペースは重なり合うんですね。
いやだから止められないんですよ。だからもう入れるだけ入れちゃうっていう感じ。
なんか聞くところによるとカンボジアの人たちはあんまりこう自動車の定員あんまり関係ないんですか。
いやすごいですよ。あのね、だいたいカムリっていう車多いんですけど、
カムリね、
カムリだったら10人は乗ってますね。
は
い、ハイエースだったら25人から30人。
定員の5倍な感じ。
そうそう。でバイク、まあ株ですね、株だったら多い人で5人乗り、最低でも3人乗り。だから駐車場の台数かける車の台数かける10が今見に来てるお客さんの。
なるほど、だから車の台数で普通に定員で計算しちゃ間違った人数になる、
ね、だからあれですね、日曜日なんかは100台止まってれば1000人いるっていうことですね。
すごいですね、はい、もう大にぎわいな感じですね、はい、じゃあその周りとかもなんか変化があり、村に変化がありましたかね。
あのね、当時住んでいたアパートからサーキットまでが18キロあったんですけども、今から3年前は、その18キロの間ご飯を食べさせるところは一軒もなかったです、今50軒以上
町を変えた、
はい、で床屋さんできた、あのタイヤのパンク修理できた、カフェできた、観光農園の中にあるサーキットなんですけど、入口ゲートのところには、今から2年半前にオープンと同時にある方が、屋台を始めたんですけども、もう売れに売れてですね、1年後にはあの裕福でない方が始められたんですけど、4万5千ドルの新車を買えたっていうぐらい。
すごいですね。
すごいんですよ。
もう大儲け。
大儲け。
いや、やっぱりこうあれだね、その、山本さんが携わってこられたことは、それこそ中学作って高校作って、その建物を建てただけじゃなくって、その周りの人の生活を。
そうなんですよ、
ね、
いやそれでまたそういうね、変化を見るのが自分ではとても楽しいし、達成感もありますしね。であれなんですよ、今そのサーキットはカンボジア国内でもものすごく有名なんですよ、山本サーキットって。で、先々週行われたそのイベントでもテレビが土日にわたって永遠ライブ放送です。でもうアナウンサーが山本サーキット、山本サーキットって山本連発するわけですよ。今だからカンボジアで山本っていうのはものすごい有名なんですよ。
だよう考えたら山本さんの山本取ったんですもんね。
そう、いや僕恥ずかしかったんだけど、パートナー の、あのモンレッティっていう方が、いや山本サーキットでやってくれと、日本人が関わってるから日本人だと分かるようなサーキットの名前にしてくれと。
へえ、すごいですね、
うん、だから私の共栄心から山本サーキットと名付けたんではないです。必要に迫られてということになります。
すごいですよね。なんかあれですかね、サーキットの運営っていうのは、あれサーキットをすることによって交通のルールじゃないけど、はい、そういうのもあるんですか、
いわゆるモータースポーツっていうのはルールとマナーによって成り立ちます、ですからまずルールとマナーから入るんですが、今まで、カンボジアの交通事情でいくと、ルールもなければマナーもないという状態、でそこから、ルールとマナーから始めるという施設が初めてカンボジアにできたんですね。で先月11月から高速道路が初めてできまして、今から時代は新しいモータリゼーションに入っていくわけですよ、その時にサーキットというのは新しいそのモータリゼーションに適応したドライビングの施設にもなるということになるんです。
すごい、もうなんか時代をちゃんと読んで、
いやたまたま
そうなった、たまたまだけど、たまたまだけどでもね、ずっと活動してきたことが本当にこう実を結んでおられたんだなっていうふうに思います、ありがとうございます。なんかね、あっという間に時間が経ってしまいますが、山本さんはね、アナウンサーもしておられる、ね、
ずっと鈴鹿サーキットで30年間実況アナウンサーをやっておりました。
そうそう、だからもうパーソナリティなしで今日はやっていただいた方が良かったんじゃないかって。
いいえ、とんでもないです、
はい、最後のリクエスト曲、山本さんから紹介していただいていいでしょうか。
はい、コータサーキットでママチャリのレースをよくやったんですけど、そんなママチャリを愛する人たちが大好きな今和の清志郎さんの自転車紹介をお願いできますか。
ありがとうございます。今日はありがとうございました。
いいえ、とんでもない。
はい、今日はね、カンボジ アからわざわざ訪日しているところを捕まえてですね山本サーキットカンボジア副社長、そして、コータサーキットの代表取締役専務であられる山本勝則様にお越しいただきました。ありがとうございます。
はい、チョムリアプリア
次回は2月13日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
Sonic